ピリピ人への手紙第3章18節から21節。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを、私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。天の父様、春の暖かい日差しとまた風の中で私たちの営みを覚えてくださって感謝です。今日の箇所、この地上の生涯を後にする時が来ること、そしてその先に豊かな祝福と栄光が備えられていることを覚えて、地上の別れを悲しみ、また悩む時もありますが、日々を感謝を持って大切に歩むことができるように、今天国が私たちにもたらされていることを覚えて歩むことができるように導いてください。あなたの慰めを待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。幼い時から、交わりのあった、一人の兄弟が突然、天に、召されました。そういうことがあり得るということを、私たちは、頭では分かっていますけども、いざ、自分の身に起こると、それが周囲の者たちにとってどんなに痛手であるかを痛感いたしました。私自身も明日目が覚めるのか、それはわからないことを実感させていただきました。イエス様は明日のことを思い煩わないようにと、心配しすぎてはならず、また明日以降のことを追い切れないのだから、今日一日の重荷を負って一日を精一杯生きればよい、そう教えておられるのですが、同時に命はいつ失われるかもしれないことを覚えて、周囲が悲しみが広がって沈んでしまわないように明かししていきたいと示されました。心配しすぎない、一日一日を精一杯に生きる、そのことと同時に、いつ最後の日が来るかもしれない、かもしれない現実も覚える、この両方の教えを満足させる生き方はどのようにして可能となるでしょうか。今日はそのことを共に確かめたいと願っています。 第一にパウロが進めていることは十字架を誇りとして歩むことです。十字架を誇りとして歩みましょう。私たちは身近のこと、さまざまな問題、危険、また病、それによって十字架を逆に見失ってしまう危険があることをパウロは告げています。パウロが涙ながらにと証ししています。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいると。彼らは十字架を敵とするために最後は滅びてしまう。しかし人生の終わりのことは横にして自分の欲望を満たすことにアクセスしている。私たちが他のものを捨てて追求するときにキリストを敵としてしまいますが、そして地上をキリスト抜きに懸命に誠実に生きているだけでは自分自身や周囲に取り返しのつかない痛みを残してしまいます。他のものを捨てて一心に追求する、そのことにおいて問題がないのはキリストだけです。私たちの欲望をキリストに向ければ全く問題なく、どれだけ熱心に追求しても熱心すぎることはありません。しかしキリスト以外のもの、地上のもの、自分の願いを一番にするならば、それは自分を神とする誤った道です。その終わりは滅びです。私たちは欲望というときに、あれをしたい、これはしたいということ、あれが欲しい、これが欲しいということをつい、捉えてしまいがちですけれども、今の、感染症が広がっている時代においては、この、よくテレビでも報道されますけれども、災害時や、また感染症の時に自分の命を大切にしてくださいというアナウンスがされます。これも気をつけないと、もちろんこれ大切なことなんですけど、偶像礼拝になってしまいます。聖書は地上の命よりも永遠の命の方が大切だと明確に教えています。自分の命を大切にするあまり、それはキリストのために捧げるべきものであるということを忘れてしまって、地上の命を守ることが最優先になってはいけないのです。健康管理、財産管理など地上でどのようにしっかり管理したとしても、遅かれ早かれ地上の命、地上の財産は失われます。それは今日かもしれません、 数十年後かもしれませんが、必ず終わりが来ます。その時に役に立つのはキリストの救い以外にありません。ルカの福音書の12章の20節をお読みいたします。愚かな金持ちの例えの中ですけれども、20節をお読みいたします。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。聖書が教えますように、死を第一にし永遠の御国を第一に求めましょう。神の国と神の義を、神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられますと約束されているからです。そして常にキリストにある救いの確信を証ししていましょう。パウロはこう証ししています。フィリピ人の手紙の1章の20節21節私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。当時は迫害の危険がありましたけども、迫害の危険がなかったとしても、地上の命の危険は絶えずあります。事故に遭わないとか、病に遭わないとかは保証できません。その意味では、地上に生きる限り危険はあるのです。パウロはその中でこう証ししています。使徒の働きの20章24節。20章24節けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いません。もちろん周囲の不安の気持ちに寄り添い、相手に不安を与えないようにすることは、この不安な時代に大切です。しかし、そこに終始しないで、さらに大切なのは永遠の命であることを証ししていましょう。そして自分が召された時に、家族、親族が、私は天国にあるので、心配しないで、天国で待っているのでイエス様を信じて再会を果たしてほしいと言い残していましょう。また普段から証ししていましょう。第一の備えは、精一杯生き不安の中であることも覚える中で生きるために十字架を誇りとして歩むことでした。二番目に覚えたいことは、キリストに救われた者は国籍が天にあることを覚えていましょう。私たちの国籍は天にあります。それだけでなく、この地上の世界も支配しておられるのはキリストであります。そのことも覚えましょう。地上は、切り打ちです。帰るべき地は天にあります。最終的な望みは天にあるのです。ですから、地上の歩みも大切にすると同時に、その成果や報いや、また富に 執着しないで歩みましょう。子どもたちへの教材によく使います字のない本の中に、天国にないもの、天国に持っていけないものが記されています。病や死はありません。死は、代わりに最上のものを用意しておられるのですから、朽ちてゆく古い体、また、亡くなる地上のものを、抱え込まないようにしましょう。そしてどんな時にも天に続く主に喜ばれることを追い求めましょう。第二コリントの五章九節、第二コリント五章九節、そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。エペソ書5章10節、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。そしてコロサイ書の1章10節、コロサイ書1章10節、主にふさわしく歩み、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。人に喜ばれようとすることはもちろん大切です。しかしそれはあくまでも主にあってです。主が人々をも愛しておられるゆえに、人々に喜ばれるものを提供し、また喜ばれるものとなることを努力します。しかし主を抜きにして人に喜ばれるとするならば、人を恐れる罠にかかってしまいます。そして地上のものはもちろん頼りになる時もあるんですけども、最終的な頼りにしないのです。この世において良い信頼関係を築き、また助け合う仲間がいることは幸いです。しかし人間である限り、地上のものである限り、当てにならないことも覚えていましょう。地上のものはたとえ良いものであっても、死や永遠に際しては頼りになりません。人間の誠実さには限界があり、裏切られることもあります。人の能力ではどんなに誠実な人であったとしても、信頼に応えるには限界があります。感謝しますけども、努めますけども、必要以上に、できる以上に当てにしないのです。そして天に国籍があるものとして主が迎えに来られるのを待ち望みましょう。神様は都を用意されました。ヨハネの福音書14章3節、ヨハネ14章3節、私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。 私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は来てくださいます。新約聖書の最後には主イエスよ来てくださいと、そう呼び求め、恵みがあるようにという祈りで閉じられています。私たちは自分の生涯を終えるときに神に望みを置くならば、主がその期待に応えてくださいます。第二テモテの4章の8節にパウロの自世の証です。そこにそう書いてあります。第二テモテ4章8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れをしたい求めている人には誰にでも授けてくださるのです。そして最後に覚えたいことは、キリストは天国にふさわしく私たちを作り変えてくださるという確信です。これは天の国籍をいただいたゆえに与えられる約束です。ピリピ人の手紙の3章21節は今年の目標聖句です。そこにどんな素晴らしい約束があるでしょうか。もう一度21節を拝読いたしますね。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。このことをこの1年間ともにしっかりと学んで、そして目標にしたいと思うんですけども、この同じ変化、変えられることは、まずキリストと同じ姿に変えられるということを覚えてみましょう。それは、内なる人が変えられることです。外なる人は衰えていきます。老化や衰えは、しかし呪いではありません。祝福です。地上への執着から解放され、そして変えられる希望を確かにするからです。終末の終止があるということは、困難な時代が来る予兆でもありますけども、天国が近いということですから生徒は喜ぶことができます。同時に私たちの肉体が老いていくことは天国が近いことの印として喜ぶことができるのです。パウロは内なる人がは衰えても外なる、あ、すいません、逆ですね。外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされていますと第2コリントの4章16節で証ししています。世の人たちはそれを知らないから老化や衰えを必死に避けようとし、考えないようにし、そして遅らせようとします。あるいはこれは自然として受け止めようとしまして、輪廻に生まれ変わりに託そうとします。 確かに世界は移り変わりますけども、魂が永遠であること、それは露呈して永遠なのではなく、その人の命として永遠です。私たちはこの現実に対して解決をいただいていますので、平安を持って歩んでいきましょう。キリストと同じ姿に変えられるということは2番目に覚えたいことですけども、復活するということです。私たちの癒やしい体、それは物理的な癒しさ、肉体の弱さや衰え、体力の衰えだけでなく、精神的な癒しさを含めて言っています。つまり罪に支配されて罪に傾いていくという性質です。コロサイ書の3章5節にそのように教えられています。3章5節に、地にある体の部分、地にある体、古い体に属する部分として、みだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲とありますね。それは偶像礼拝ですとパウロは告げています。この古い体ではなく、キリストの復活の体、罪と死に勝利した体を私たちは与えられます。そしてこの変化は、キリストが私たちを作り変えることによって実現いたします。キリストは変えてくださるのですと3章21節は告げています。もちろんロマ書の12章の2節にあるように、心を新たにすることによって自分を変えなさいという言葉があります。でもこれは元の言葉では受け身なんです。変えていただきなさいという命令です。私たちが自分で自分を変えようとしても無理があります。もちろん協力することはできますけども、私たちの努力によって、力によって変わるんではなく、もちろん水を注ぎ世話をしたとしてもですね、成長させるのは神様です。私たちは自分を変えようと努力してがっかりしないようにしましょう。それは目に見えず、またゆっくりかもしれませんけども、キリストが変え、作り変え、そして成長させてくださるんです。ですから、4番目に覚えたいことですけども、私たちができることは、キリストに道を譲ること、キリストに任せることです。私たちができるのは、キリストの邪魔をするんではなく、キリストが働きやすくすることです。どのようにしてキリストが働きやすくできるでしょうか。まず、信じることですね。救いを信じていただくことです。もうこれは不可欠な条件です。 クリスチャンの方たちはみんなそれをクリアしています。ついで信頼することです。天国に行く、終着駅、裁きを免れることだけを信頼して、あとは自分の思う通りにではなくて、イエス様は私たちを天国に行くにふさわしく作り変えようとしていらっしゃいます。そのキリストの救いを完成される御業に信頼して自分を任せるのです。信頼の次はですから明け渡しです。私はもうまな板の恋となって任せることです。任せた先に次にあることは献身です。積極的に任せることです。積極的に従うことです。そしてこの救いも信頼も明け渡しも献身も、主が私たちに求め、また主がさせてくださることであることを覚えましょう。私たちが信じることができた、私たちが信頼できた、私たちが明け渡せた、私たちが献身できたというのも、これも神様の恵みによるのですから、ますます主に信頼し委ねるものとなりましょう。第一コリントの5章10節の言葉を覚えてみましょう。第一コリント15章10節です。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはなりあず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。パルは付け加えています。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、まあ、いつ召されるか分かりません。しかしいつ出会っても天国に迎えられることを喜んでると身をもって証しするならば、天国の希望を人々に伝えています。私たちの地上の命がいつ取られるか分かりませんし、特に若くして急に取られることは主にとっては大きな衝撃となることは避けられないかと思います。しかしそこで絶望に陥ったとしても、再会の希望があることを伝えておくことはできます。それは今私たちができることです。救いの輝かしい完成を目指すことは、朽ちていく世にあって私たちが希望を持って歩み、朽ちない希望を伝えることなのです。私たちは明日は分かりませんから、事前に備えていくことはできません。しかし今日なすべきことで備えることができます。主を信じ、天の国籍を喜びとして、キリストがやがて救いを完成してくださる、そして天で再会を果たさせてくださる。だから明日はわからないけども、今日私は喜びを持って確信を持って歩むのですと、こう救いを完成していただく主の導きに委ねて、 前に向かって進みましょう。あとは主がお決めになることです。地上では理解できなくても神様の導き、ご支配は完全であること、最善であることを知って喜びますので、あとは主に委ねていましょう。私たちは明日は分かりませんけども、だからこそ今日を精一杯生きるのです。天の父様、私たちは思わぬ出来事に悲しみ沈むこともありますけども、だからこそ救いを尊び、そして日々を精一杯明かしできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。